フォリアレジデンシャル投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード3282コンフォリアレジデンシャル投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話は東急不動産リートマネジメント株式会社コンフォリア運用戦略部部長の門馬翔吾さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は5月24日に東京で開催した J リートファン in 東京の模様を収録したものです。
証券コードは3282コンフォリアレジデンシャル投資法人。お話は東急不動産リートマネジメント株式会社コンフォリア運用戦略部部長の門馬翔吾さんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。じゃあまずこのコンフォリアレジデンシャル投資法人ということで、じゃあ我々何者なんだというところでございますけれども、我々ですね、相対的に景気の影響を受けにくい賃貸マンションを中心に投資をしているという住宅特化型 J リートという形でございます。家賃の原資っていうのは基本的に給料がベースになっているというところでございます。ですので、相対的に景気に左右されづらいというところ。で、また、なかなかですね、日本の場合は給料を下げづらいというところがございますので、給料が下がらない限り、家賃の負担力も下がらないというところでございます。つまりですね、この住宅リート、我々ですね、安定的なキャッシュを生み出すアセットタイプであるというところをですね、まずご認識いただければと思います。投資方針は収益の安定性と成長性の重視、こちらの2つを掲げております。その中で賃貸住宅を中心に投資をしているというようなリートでございます。で、我々の設立は2010年というところで、上場は2013年にしております。ですので、上場後12年が経過しているというようなところでございます。で、決算期につきましては1月と7月の年2回、分配期につきましては4月と10月、ここでお支払いさせていただいているというところでございます。で、格付けにつきましては、日本格付け研究所、こちらで取得しておりまして、AA の安定的というところでございます。で、最後にスポンサーにつきましては、東急不動産というところでございます。我々東急不動産グループをですね、活用いたしまして中長期にわたる安定した収益の確保と投資主の皆様の価値の最大化、こちらの2点をですね、掲げて今運用しているというところでございます。我々の投資対象、こちらはですね、先ほど申し上げました通り賃貸住宅でございます。中でも投資エリアにつきましては東京中心というところでございます。2025年1月末時点で賃貸住宅に 90%、運営型賃貸住宅、こちらにですね、10% 投資しているというような状況でございます。こちらの賃貸住宅、年間ですね、20% から 25% 程度、入居者の方々が入れ替えが生じるというところでございます。ですので、インフレに比較的強いアセットであるというふうに言われております。その理由といたしましては、物価上昇に合わせて家賃の方もですね、上昇していくと。いうところから安定した収益を確保できる可能性があるアセットタイプであるというところでございます。で、また運営型賃貸住宅、こちらにつきましてはシニア住宅、学生マンションと、通常のですね、住宅とは異なる専門のオペレーターの運営が必要であるというところから、運営能力と信用力を有する専門のオペレーターに一括の賃貸をさせていただいているというところでございます。で、この一括賃貸、こちらもですね、5年から10年の長期の固定契約を結んでいるというところから、キャッシュフローの、我々のキャッシュフローの安定を担っているというようなところでございます。つまりですね、このコンフォリア、インフレ体制のある賃貸住宅をメインにですね、キャッシュフローの安定性も有するような投資法人であるというところをご認識いただければと思います。またですね、この運営型賃貸住宅、こちらはですね、我々のグループ企業を活用しているというところでございます。我々のですね、特筆すべき特徴といたしましては、投資エリアが、こちらがですね、東京23区 90.6% 投資しているというところでございます。ですので、東京23区に集中投資しているというところをご理解いただければと思います。さらにですね、我々マンション選択の重要なポイントである、駅地下にもこだわっているというところから、平均等分数は 5.7 分というところでございます。で、また部屋タイプ、こちらにつきましてはシングルタイプが30平米までの単身世帯、 コンパクトタイプにつきましては60平米までのディンクスタイプ、またファミリータイプにつきましては100平米までの家族向け住戸というところでございます。で、我々のターゲット、こちらはですね、日本におきましては、少子化、晩婚化というところ、叫ばれておりますけれども、そういったですね、社会構造の変化を踏まえまして、今後、厚い需要が見込まれるであろう単身世帯、またはですね、小家族世帯というところを狙っております。ですので、シングルコンパクト比率、89.5% というところで、そういった層を今、ターゲットにしているというところでございます。ここでですね、我々の運用実績というところをお示しさせていただきました。上段が資産規模、下段がですね、一口当たりの分配金という推移を書かせていただきました。資産規模につきましては、2013年の2月、こちらで上場いたしましたけれども、ここからですね、ずっと東京23区中心の物件を取得しているというところでございます。で、25年1月末、前回の決算期末でございますけれども、そこで3271億円。上場では 4.6 倍になっているというところでございます。で、またですね、足元、3月から4月にかけまして、さらにですね、東京23区の物件を中心に6物件、145億円しているというところでございます。その結果足し合わせますと、資産規模は現在ですね、3416億円。賃貸住宅の東京23区比率、こちらですね、少し上がって 91% というところでございます。で、分配金、こちらにつきましては、上場来おかげさまで着実な成長を続けておりまして、足元ですね、金利上昇ですとかインフレ、厳しい環境であるというところではございますけれども、直近のですね、決算期ではですね、5873円というところで、過去最高を達成しているというところでございます。5月16日時点の株価書かせていただきました。投資価格が28万800円。で、予想分配金の利回り 4.1%。ナブ倍率、こちらにつきましては 0.85 倍というところでございます。で、下の折れ線グラフご覧いただきますと、直近1年間ぐらいはですね、東証リート指数と投資価格、こちら推移書いておりますけれども、少しですね、リート指数にちょっと負けてしまっているというところでございます。アメリカが今足元ですね、総合関税を発表したというところ、その結果ですね、今後経済がどうなるかわからないというところの不確実性が非常に高まっているというところから、日銀の展望レポートにも書いてありましたけれども、利上げ観測もですね、従前に比べると少しトーンダウンしているというところでございます。ですので、我々の投資価格、こちらにつきましても、一時期に比べまして、現在ではですね、回復基調を保っているというような状況でございます。で、我々のスポンサーである東急不動産、こちらがですね、今後の継続的な成長かつですね、安定的に成長をサポートしていきたいというところと加えてですね、今非常に株価が安くなってしまっているというところ、ただですね、ファンダメンタルズ対比では非常に割安であるというところをスポンサー側も認識しているというところでございます。そのためですね、政務ボード出資というところで、2025年の直近のですね、4月1日から7月18日まで、東急不動産が株を買っているというところでございます。ですので、我々スポンサーとの連携をですね、現在ではより強固なものにしているというところをご認識いただければと思います。で、ここからですね、賃貸マーケットの重要な要因でございます、人口動態ですとか、でまたマンションの着工戸数、こちらをですね、お示しさせていただいて、需給についてご説明させていただきたいなというふうに思っています。で、まずですね、この需要面、これはですね、最も重要な人口動態というところでございます。これですね、10年後の2035年の将来推計人口というデータがあるんですけども、こちらをですね、ベースに書いているというところでございますが、実はですね、全都道府県で唯一人口増加が見込まれるのは東京23区のみというところでございます。で、その他の地域につきましては、非常に人口が減少が見込まれているというところでございます。じゃあ続いてですね、将来10年後ではなくて足元の状況というところ、でこちらで足元の人口流入というところを書かせていただきましたけれども、日本国内から15歳から39歳まで、こういったですね、若い方々の転入してきた超過数、これとですね、海外から入ってこられた入国の超過数、こちらを足し合わせたものをですね、社会動態というふうに書かせていただきましたけれども、こちらですね、一目瞭然ご覧の通りですね、2024年、東京23区、13万人人が入ってきているというところでございます。他のエリアと比べていただくと非常に一目瞭然でございますけれども、やはりですね、東京23区、非常に人が来るというところでございます。ですので、我々こういったですね、今後も足元も将来も熱い需要が見込まれるというところ、そういったエリアに集中投資をしてきたというようなニートでございます。 まあ、ただ人が入ってきたとしても、まあ、その人たちってお金払えるのといったところ、まあ、疑問に思われるかというふうに思うんですけれども、入居者の、まあ、賃料負担力の見通しというところを書かせていただきました。このまず左側のグラフでございますけれども、2023年と2000年、まあ、こちら比較いたしますと、まずですね、この全国で20代30代の、まあ、そういった若者の方々がですね、まあ、900万人以上今減ってしまっているというところでございます。でそれを受けまして、今度この右側の緑色の折れ線グラフご覧いただければと思います。でこちらですね、どういったグラフかと申しますと、雇用人員判断 DI というところでございます。こちらに書いております、まあ、2000年代前半はですね、まあ、景気が後退すると、まあ、それに合わせてゼロより緑の線が下回っているというところで、人手過剰になっているような状況 がこちらで示しているというところでございます。まあ、ただですね、2020年のところ景気後退という形で書いておりますけれども、まあ、これですね、コロナに伴って一時的にまあ景気後退してしまったというところでございます。でこの緑の線をご覧いただきますと、ゼロより上でとどまっているというところ、まあ、つまりですね、景気は悪いけど人手は不足していたというような状況でございました。ですので、まあ、ここからもですね、人手不足が常態化しているのではなかろうかというところ、まあ、ですので結果的にはですね、賃金上昇も継続していくんじゃなかろうかというところが推察されるんじゃなかろうかというふうに思っております。で今度はこの右側のところをご覧いただきますと、東京都で働く労働者の時給、まあ、それとですね、まあ、こちらちょっと統計のデータがなかなか取りづらいんで、まあ、全国の大卒新入社員の初任給の推移を書いております。まあ、これですね、まあ、人手不足が深刻化している、まあ、将来に向けまして、まあ、若者を中心に現在正規化が進んでいるというところでございます。まあ、ですのでその結果ですね、まあ、新聞でもいろいろ書かれておりますけれども、まあ、給与水準につきましては非常に改善が見られると、労働環境が今大きく改善していっているというところがご確認いけるんじゃないかなというふうに思っております。あとですね、まあ、春闘、まあ、これもですね、まあ、5% 前半ぐらいはいくというふうに言われておりますので、まあ、ここもまあ30数年ぶりのまあ高水準維持しているというところでございますので、まあ、全国的にでもですね、賃料負担力、まあ、非常に高まっているんじゃなかろうかというところが推察されます。で今度はですね、需要面ではなくて今度は供給面というところでございます。まあ、これがですね、東京23区のまあ供給面といったところ書いておりますが、まあ、やはりですね、インフレですとか、まあ、人手不足、まあ、これに伴いまして、建築費につきましては、2015年と比べますと、まあ、30% 以上、まあ、高くなっているというところでございます。まあ、マンションの、まあ、新たな新築の着工、まあ、こちらにつきましては、まあ、分譲から賃貸に今、どんどんシフトしていたというところでございました。ただですね、2024年、ご覧いただきますと、まあ、賃貸住宅もですね、まあ、急激に下がってしまっていっているというようなところでございます。これまでお話しさせていただいた、まあ、需要面と供給面、これをですね、合わせたグラフ、まあ、それがですね、右側のグラフになっております。こちらもご覧の通りですね、まあ、コロナ禍が明けて以降、超過需要が発生しているというところでございます。まあ、つまりですね、足元現状はですね、まあ、我々のような貸し手が今非常に有利になっているというところがご認識いただけるんじゃないかなというふうに思っております。でここからですね、今度は足元の内部成長というところのご説明でございます。まず左側のグラフご覧いただければと思うんですけれども、こちらポートフォリオ全体の稼働率を示しております。2025年1月期の決算、まあ、これはですね、半年間ということで、24年7月から2025年1月までのこの半年間の数字でございます。まあ、ですので、まあ、入学ですとか卒業ですとか就職、これが重ならずですね、まあ、3月から4月を含んでいないというところで、これまあ非繁忙期という形で、まあ、我々は今呼んでいるというところでございます。まあ、こういったですね、非繁忙期、つまりですね、かなりこう必要に迫られた引っ越しをする方が少ないという時期にもかかわらずですね、賃料単価を追求してもですね、既存物件の平均稼働率が 97.1% になっているというところでございます。まあ、これだけですね、東京23区への需要も今あるというところを示唆しているんじゃなかろうかというふうに考えております。入れ替え時賃料変動率というところでございます。まあ、これがですね、 9.3% で、まあ、我々の用語である非繁忙期、まあ、こちらでですね、過去最高を達成しているというところでございます。でその下のですね、期中既存保有物件、まあ、これのですね、賃料単価変動率、まあ、ちょっとなかったらしい用語なんですけども、まあ、これも 1.1% で非繁忙期で過去最高というところでございます。まあ、この用語のイメージといたしましては、まあ、今回ですね、この上段の入れ替え、これによってですね、まあ、我々ポートフォリオ全体の単価が、まあ、どれだけ上がっているのかというところをお示ししております。 で、このですね、この右側のエリア別ご覧いただければと思うんですけども、まあ、関西圏ですとか、その他東京圏、まあ、こちらもですね、非繁忙期で過去最高というところでございます。ですので、まあ、我々今持っている物件、それぞれエリアがですね、まあ、非常に好調であるというところが、お分かりいただけるかなというふうに思っております。東京23区全体、左上のところですね。まあ、こちらが 9.6% というところで、非繁忙期では過去最高というところでございました。城西エリア、まあ、こちら中野、杉並、練馬区、まあ、この 3つでございますけれども、まあ、これもですね、コンフォリア西荻北という物件、取得させていただきました。まあ、これがですね、非常に貢献してくれて、まあ、過去最高を達成しているというところでございます。まあ、ですので、ご覧の通りですね、まんべんなくどのエリアも非常に高い賃料が取れているというところがお分かりいただけるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、これですね、まあ、オーガニック成長というところで、この現状回復、まあ、これはですね、居住によって傷んだ部分をですね、まあ、入居地とただ同レベルに戻すものであるというところでございます。まあ、ですので、こちらご覧の通りですね、比較的安価な値段で工事ができるというものでございます。東京23区、まあ、プラスアルファですね、駅地下物件、まあ、これにですね、投資をしてまいりました。まあ、ですので、まあ、こういったですね、現状回復工事のみでもですね、8.8% というところで、まあ、非常にですね、大幅な賃料増額ができるというところでございます。まあ、ですので、まあ、我々この立地戦略、まあ、これがですね、走行してまいりまして、オーガニック成長ができているというところをご認識いただければと思います。まあ、こちらですね、更新時の賃料変動率の推移を記載させていただきました。まあ、これもですね、まあ、やはり過去最高というところでございます。で、足元ですね、まあ、賃貸マーケット、まあ、これはですね、家賃が上がっているだけじゃなくてですね、まあ、引っ越し代も非常に高騰しているというところでございます。まあ、ですので、引っ越すデメリットがまあ大きくなってきているというところ。まあ、ですので、結果的にはですね、更新を受け入れた方がメリットが大きかろうというところで、入居者の方々のですね、まあ、賃料増加に対するですね、需要度がまあ高まってきているんじゃなかろうかというふうに考えているというところでございます。で、その右側でございますけれども、こちらがですね、2025年7月期、今足元走っている木でございますけれども、まあ、それの戦略を今書かせていただいているというところでございます。まあ、これもですね、更新時もですね、賃料増額を狙っていこうということで、増額提示をですね、3000円とか1万円ですとか、こういった形で2段階設定してですね、まあ、マーケットと乖離しているテナントの方、まあ、そういった方々に対してですね、メリハリをつけた、今運用を行っているというところでございます。まあ、こちらでですね、第19期、コロナの一番最も良かった時期、この物件が現在どうなっているのかと、どういった成長をしているんだというところをですね、こちらでお示しさせていただきました。これもですね、その他中核都市と比べていただきますと、東京都心、準都心、あとその他東京圏というところ、まあ、これがですね、非常に力強い単価の上昇をしているというところで、まあ、やはりですね、まあ、東京圏の優位性がこちらからもお分かりいただけるんじゃなかろうかというふうに思っております。まあ、今度はですね、タイプ別書かせていただいております。まあ、やはりですね、まあ、コロナ禍において、まあ、ワーキングスペースが欲しいですとか、まあ、広めのタイプをですね、先行される方、まあ、そういった方々ですね、非常に多かったというところから、まあ、そういったコンパクトタイプですとか、ファミリータイプ、まあ、これがですね、先んじて賃料単価が上がっていたというところでございました。で、一方ですね、シングルタイプ、まあ、これがですね、やっとですね、他のタイプに遅れて賃料が上がってきていると。コロナ前と比べて、やっとですね、少し上回ってきているというところでございます。まあ、ですので、まあ、我々ですね、今考えておりますのは、まあ、今後のまあ我々のポートフォリオを牽引していくであろう部屋タイプ、まあ、それはですね、シングルタイプであるというふうに考えているというところでございます。まあ、ここからですね、我々のですね、まあ、外部成長 の実績というところをご説明させていただこうかなというふうに思っております。24年7月期に取得させていただきました築フル物件、まあ、こちらの3つをですね、ご紹介させていただきたいなというふうに思っております。まあ、これですね、東京23区、まあ、やはりですね、広めの部屋タイプというものはですね、まあ、非常に供給数が少ない、つまりですね、希少性が高いというところから、まあ、多少ですね、築年数が経ってもですね、まあ、リノベーションですとか、まあ、バリューアップ、まあ、これをですね、行うことでですね、成長ができると、いうふうに我々考えてですね、物件を取得してきたというところでございます。まあ、やはりこの広めのタイプにお住まいになられる方々、まあ、やはりですね、お子さんがいらっしゃる方が多いというところでございます。 まあ、ですのでお子さんがいらっしゃるということはですね、お子さんの学区等を考えるとこうなかなか引っ越すの難しいよねというところでございます。まあ、ですので結果的に比較的こう長くお住まいになるという方が非常に多いというところでございます。まあ、ですので入れ替えが生じるとですね、非常に高い賃料が狙っていけるというふうに我々考えておりました。そういったところを踏まえてですね、こういった物件取得しているというところでございます。早速ご紹介させていただきますと、このまず一番左側、コンフォリア新中野2という物件でございますけれども、これはですね、稼働率も高くて、かつですね、バリューアップした住戸、まあ、これのですね、入れ替え時賃料変動率もですね、まあ、17% というところで、まあ、非常に高い賃料を取れているというところでございます。で、今度はですね、この真ん中のところをご覧いただきますと、このコンフォリア引き船という物件でございますけれども、まあ、これはですね、まあ、25年1月期、まあ、ちょっと予想に反してですね、まあ、入れ替えが起きなかったというところでございました。まあ、ただですね、足元2月に入れ替えが起きましたと。で、その結果書いているんですけども、まあ、賃料がですね、50% 伸びるというところでございます。で、またこの右側のコンフォリア西荻北という物件。まあ、これですね、ちょっと上段のこの角のところをご覧いただきますと、まあ、当初ですね、まあ、たまたまちょっと不幸が重なってしまって、まあ、転勤ですとか転職ですとか、まあ、そういったものが重なってしまったと。で、もともとですね、この物件ですね、リノベーションを前提で取得しているというところから、出て行かれる都度ですね、リノベーションを行っていたというところでございました。で、ですので、リノベーション工事が終わった結果ですね、まあ、これも不幸にもですね、一番は、最もですね、住宅が動かない真夏の時に完工してしまったというところでございました。まあ、ですので、当初はですね、稼働優先で運用を行っていたというところでございます。まあ、ただですね、稼働を優先して、リーシングを行っていたという状況ではあったもののですね、賃料は 36% 伸びているというところでございました。まあ、ですので、こういった築古物件、まあ、非常に賃料は取れるというところが、ご認識いただけるんじゃないかなというふうに思っております。こちらがですね、2025年1月期で取得させていただきました、未竣工未稼働新築4物件というところでございます。まあ、その名の通りですね、竣工直後に取得したという物件でございます。まあ、いずれもですね、まあ、我々がリリーシングリスクを取っていくというところから、まあ、若干ですね、マーケットより割安で取得できているというような物件でございます。まあ、ですので、当初はまあ、稼働優先でリーシングを行っていると。まあ、プラスアルファですね、単価上昇も期としてですね、まあ、制約状況を見ながらですね、柔軟に募集条件、まあ、そういったところもですね、工夫して行ってまいりました。まあ、結果的にはこの記載させていただいている通りでございますけれども、まあ、稼働率も賃料単価もですね、まあ、いずれも想定を上回る形でリーシングが実現できているというような状況でございました。まあ、そういったですね、まあ、我々まあ人口動態、まあ、こういった時代の潮流を踏まえまして、足元もですね、冒頭で申し上げました通り、東京23区中心に物件取得、外部成長してまいりました。で、右上がですね、築古でございますけれども、まあ、リノベーション前提というところで、立地につきましては港区の芝浦という物件でございます。で、左下がですね、こちらがまあ羽田空港のアクセスが良好な物件であると、まあ、大田区のコンフォリア工事屋という物件でございます。で、右下がですね、8月に竣工予定というところで、まあ、我々がリーシングリスクを取っていくんですけども、戸越公園の物件というところで、いずれも23区の物件を中心に取得しているというところでございます。まずこの左側でございますけれども、まあ、我々取得する予定の物件、まあ、これらのですね、人口動態書いておりますけれども、まあ、いずれもですね、まあ、コロナ前水準に回復してきているというところでございます。まあ、キャンパスビレッジ、大阪近代前という物件でございますが、こちらですね、学生マンションになっております。今ご紹介させていただいたこの 6物件ですね、まあ、これが145億円というところでございます。まあ、ですので、我々ですね、外部成長を行う際もですね、新築、築浅の物件ですとか、未竣工の物件、またですね、築古物件、まあ、こういったものもですね、組み合わせながら、皆様の配当に貢献しているというところでございます。我々のパイプライン、書かせていただいております。我々ですね、今後の資産規模の拡大、まあ、これはですね、スポンサーの東急不動産の開発能力を使いつつですね、我々の運用会社の独自ルートも活用していこうというふうに考えております。合計27物件、合わせまして大体900億円ぐらいパイプラインを現在有しているというところでございます。まあ、ですので、今後もですね、十分に外部成長につきましては可能性を秘めているというところでございます。今度はですね、まあ、財務活動の面についてご説明させていただければと思うんですけれども、まず借り入れの概況とですね、まあ、返済時期というところでございますが、足元ですね、平均残存年数は 3.9 年、加重平均金利につきましては 0.72%、 LTV につきましては 50.9% というところでございます。返済時期につきましてはご覧の通りですね、真ん中に書いておりますけれども、まあ、ララ型というところでございます。ですので金利上昇の影響をですね、急に受けるというよりはですね、まあ、徐々にですね、まあ、借り換えのタイミングで、だんだん金利が切り上がっていくというような、まあ、そんなイメージでございます。でまたですね、先ほど申し上げた新築6物件でございますけれども、まあ、こちらはですね、借り入れで取得させていただこうというふうに思ってます。まあ、ですので現在ですね、 LTV につきましては 53% になるというところでございます。でこちらの資料には書いておりませんけれども、LTV の水準のイメージというところでございますが、まあ、こちらはですね、LTV50 から52% がまあ巡航ベースと、で 52% から 54%、まあ、こちらにつきましては、まあ、後期ということで、まあ、我々ですね、有料物件の取得に伴いましては、まあ、一時的に上昇はあるかもしれないという形で、まあ、皆様に発表させていただいて、そういったですね、財務戦略をご説明させていただいてまいりました。まあ、ですので、LTV53%、少し高いのかなというふうに思われた方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、ここはですね、まあ、我々の戦略の範囲内というところでご認識いただければと思います。まあ、こちらはですね、まあ、我々のまあ財務戦略といたしまして、まあ、金利抑制を図っていこうというところで、平均、変動金利の活用と、残存年数、まあ、こちらにつきましては4年程度と、まあ、若干短期化することで対応してまいりたいなというふうに思っております。資本的支出でございますけれども、投資法人という構造上ですね、利益につきましては、まあ、概ね全額配当というところでございますので、減価償却の部分、まあ、こちらがですね、我々の手元に残るキャッシュであるというところでございます。またですね、住宅セクター、まあ、比較的ですね、減価償却が多いというところから、こういった中からですね、成長投資に向けた資金をですね、使っていこうというふうに考えております。まあ、ただですね、その成長資金もですね、すぐどんどん使えるかというと、まあ、それもなかなか難しいというところでございます。まあ、ですので、一時的にですね、待機してしまう資金、これもですね、使っていきたいなというふうに思っております。まあ、具体的にはですね、金利上昇というところで、まあ、我々も金利上昇の恩恵を受けていこうというところで、まあ、例えばですね、定期預金ですとか、まあ、そういったまあ短期金融資産をですね、活用しながらですね、まあ、受け取る利息もきちんと取っていこうというふうに考えているというところでございます。まあ、ですので、変動金利の活用、残存年数の短期化というところに加えまして、そういったですね、短期金融資産の運用、まあ、これによってですね、金利影響につきましては極小化を図っていこうというふうに今考えているというところでございます。2023年以降ですね、金利上昇、インフレですとか、まあ、そういった不確実性が非常に高い環境になっているというところでございます。まあ、これをですね、まあ、我々外部成長と内部成長、まあ、この両輪でですね、年間 DPU 成長率、まあ、こちら 2% は達成していきたいなというふうに考えております。まあ、今後もですね、皆様の資産形成の一助になれるよう運用頑張ってまいりますので、今後もですね、コンフォリアレジデンシャル、何卒ですね、よろしくお願いいたします。説明につきましては以上でございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ここまでは、コンフォリアレジデンシャル投資法人 IR セミナー、証券コード3282、コンフォリアレジデンシャル投資法人、お話は東急不動産リートマネジメント株式会社コンフォリア運用戦略部部長の門馬翔吾さんでした。ありがとうございました。皆さん大きな拍手でお送りください。
コンフォリアレジデンシャル投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード3282コンフォリアレジデンシャル投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。